この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員のゆっこです。
部員のテクトです。
このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。テクトさん、はじめまして。
あ、どうも、はじめまして。ゆっこさん、お願いします。
よろしくお願いします。今日はじめましてなんですけれどもね、
はい、
あの先ほど、まあ、あのカウンターでいろいろお話ししてて部活の話が出まして、はい、盛り上がっておりましたので、ちょこっとだけ部活の話をしてからちょっとポッドキャストの話もね、あのしたいと思うんですけれども、テクトさん、学生時代はあのどんな部活をなさってたんですか？
中学は水泳部入ってました。
水泳部、
はい、はい、クロールとをメインにやってました。
あ、そうなんですか、はい、へ、あ、強かったんですか、学校は？
いや、学校じゃ強くなかったです。
あ、そうなんですか。水泳部っていうと夏しかできませんよね。
あ、まあ、あの冬はあの、
陸上
での補強ですとか、また温水プールでの練習とか。
あ、温水プールあったんですか？
いや、あのそれはもう市営のプールの出向いてて形ですね。
なるほど、なるほど。早かったんですか、テクトさん？
いや、僕もそんなに強くなかったです。
強くなかったですか？あの部活時代、部活をやってて、これエピソードというか思い出というか何かありますか？初恋の相手、マネージャーが可愛かったとか、なんかこう喧嘩したけど仲直りしたとか。
ああ、でもまあ確かに、まあ、あのマネージャーは可愛い子でしたね。
おお、はい、鉄板ですね。
マネージャーって水着着てる、はい、
マネージャー水着着てるんですかっていうね。
いや、まあ、マネージャーは着ないです。
マネージャーは水着着てるわけがないんですよね。
ないです。
それ、違うやつですから。はい。部活ですからね、これね、この話。
いや、本当に今素朴な疑問。
あ、そうなんですか。最近エロ路線じゃないですか。そんなことないですか。うん、
ちょっと気をつけます。
すいません、ちょっと声入ってるかな。すいません。部活の話はね、こんなところで。あの、ポッドキャスト。
リラックスしてるじゃない。
え？リラックス？そんなことないですけど。私の部活エピソード？私部活エピソード話さなかったでしたっけ？ここで。中学の時は、あの、ソフトボール部だったんです。
ああ、はい。
で、あの、先ほどね、お帰りになられた、女性客の方も、ソフトボール部、で、ピッチャーをなされてて、私はセンターだったんですけれども、ここのカフェのあや候補は、あの、やっぱりソフトボールやってて、やっぱりピッチャーだったんです。そこで、あの、先ほど、あの、テクトさん来られる前にバトルが起こりまして、あの、センターって、立ったらぼーっと立ってるだけよね、とかやって。
そんなことないですよね。
そんなことないんですけど。あの、もちろん大爆笑ですよ。大ホームランを打ってね、帰っていかれました。そんなこんなんでですね、テクトさんは、あの、ポッドキャストの話にまた移りますけれども、はい、あの、最初、ポッドキャストの慣れ初めというか、きっかけというか、なぜ聞き始めたのかなと思いまして、ちょっと伺ってもよろしいですか、はい、お話。
僕も、あの、聞くと、まあ、あの、サブカルとか、まあ、アニメとか好きで、はいはい、まあ、なかなかね、あの、大人になるとそういう話ができる人がいないんで、
はい、
で、まあ、ポッドキャストっていうのはちょっと、知ってたので、
はい、
まあ、それで、なんか、そういうアニメ系とか、はい、そういうの話してる方おられるかなっていう感じで、調べたというか、まあ、検索して。
ああ。私、すごく興味あるんですけど、私、ここのお店に来るまで、ポッドキャストっていうものもがあるその言葉自体全く知らなかったんですけれども、
はい、
一番最初テクトさんとポッドキャストの慣れ初めというか、一番最初ポッドキャストっていうものがあるんだって知ったのは いつ頃で、どういうきっかけだったんですか？
いや、結構ちょっとはっきりは覚えてないですけど、はい、あのアメリカザリガニっていうあの漫才師がラジオやってて、
はいはい、
なんかポッドキャストっていう高校生とかがなんかやってるのが受けてるらしいでみたいな話をしてて、 で、そういうポッドキャストという、まあ、素人が話して、はい、あの、おしゃべりしてるっていう番組があるんだなっていうのは知ってたので、
ま
あ、
それは FM とか普通のラジオ、
普通の AM ラジオですね。はい。
あ、そうなんですね。
まあ、あの、アメリカザリガニのお二人も割とアニメとか好きなんで。
あ、そうなんですか。
で、ちょっとそれで、あの、はい、アニメとか、はい、サブカルの話とか聞けたらいいなというので、
あ、それで検索したりして、
そうですね、
あ、そうなんですか。で、それで放送局、まあ、なんであの時放送局にたどり着いた、
そうですね、まず、あの、
はい、
それは話してない
まず、
はい、まず沢田信也さんの、あの、はい、狭くて浅いやつらって、はい、まあ、よくここでも話出てくるかと思いますけども、はい、
ポッドキャストの僕の師匠ですね。
ああ、なるほど、はい。
で、そこから、あの、派生していって、
はい、
まあ、笹山さんですとか、はい、徳松さんですとか、はい、お名前とか、まあ、はい、時々ゲストで出られてるのを聞いて、はい、じゃ あ、この人たちも話すごく面白いんで、
はい、
聞いてみようかなという形で。
そうなんですか。それでずっと続けて聞いてくださってる。
そうですね。
あ、
そうなんですか。どのぐらい歴は、
どうでしょうね。まあ、3年、4年ぐらいになるかと思うんですけど。
そうなんですか。
あの、徳松さんが、ポッドキャスト休まれてた日は、ちょっと、しばらくは休まれた時期は、ちょっと。
寂しかった。
寂しかったというか。毎週ね、月曜日だったら、デストロイラジオとか、はい、水曜日だったら人間病院で思ってたのにが、
はいはい。
曜日感覚が鈍るなと。
ああ、なるほど。ああ、ありがとうございます。嬉しい話じゃありませんか。
本当に、いや、すいません。
これね、
だけど嬉しい。なんか、ね、嬉しいですね。
徳間さんにしてみるとですね、嬉しいかもしれないんですけど、私ちょっとな、謎。
そうなんですよ。ちょっとね、これね、今日、ちょっと、
すいません。いや、すいません。なんであのカフェマスター徳間ですけど、これはね、いつも僕が少しこのポッドキャストというものを通して訴えたいこと、話なんですけどね。やっぱりね、この地元のお客さんと、ポッドキャストを聞いてくれて来てくれるお客さんとのこの温度差がね、やっぱり凄まじいですよね。もう本当にさっきも言ってたんですけど、もうカフェで僕が喋り出すとね、もう急にあの、携帯いじり始めたりとかね、トイレ行き出したりとか、僕が喋ってる間なんか休憩する時間だと思われてますから、変な話、遠方から来てる方はね、中には僕の話を聞きたいという感じで来てくれる方がいるので、もういつもね、遠方から来る人がいると、先ほど帰られた女性のお客さんとか、なんで来たのっていうかね、もうずっと、え、何のこの人に会ってどうすんのみたいなね、必要にね、こう攻めてくるんですけど、やっぱりこういう、本当に聞いてくれる方がいるっていうのをね、改めて、発信していきましょう。本当にありがとうございます、テクトさん。いや、マイク回せじゃないんです。
テクトさんと、私、ゆっこの回だって言ってね、さっき、私に振られた時にですね、トクマスターとテクトさん。テクトさんは、ね、7ファンですから、一緒に撮った方がいいんじゃないですかって言ったら、いやいやいや、僕はもう撮りません。もうちょっと、身を引きますからみたいなことを言ってね。結局私からマイクを取って、ね、テクトさんにも喋らせず。まあ、なんかね。
ただテクトさんのマイク取る
勢いでしたよね。二つ持って喋るっていうね、勢いでね、喋ってますけれども。
いやいや。こちらこそありがとうございます。
なんか中毒性があるんですかね。
そうですね。いやでもやっぱりこう聞いてたら楽しいですからね。
あ、そうですか。はい、私もちょっと水を差すようですが、私ここにカフェのお客さんとして最初に来て、
はい、
まあ、ポッドキャストっていうのがあるんです。で、僕やってるんですって聞いて、まあ、聞かせてもらったんですけど、まあ、人間病院、まあ、面白かったんですよ。面白かったんですけど、3回くらい聞いたかな。はい。でも、それ以上、忙しくて、なかなか聞けなくてですね。まあ、これ、多分、テクトさん頭のいい方だと思うんですよ。私、ながら聞きができなくって、あの、何もかも止めて集中しないと聞けないんですよ。テクトさんはどうですか？
あ、僕はもうなんか、そうですね、あの、電車乗ってる時に本読みながら、聞きながらとか。
本読みながらコード。本読みながらだと活字の情報と耳からの情報と両方入ってくるじゃないですか。
はい。
はい、両方入ってきます同時に。
いや、だから忘れたところはもう一回、二回か三回目聞いたりとかして。
ああ。 優しい。2回も私聞けなかった。
地元の人はまたね、地元の方で、やっぱりこうやって来てね、来てくださって、
そうですね、
話を聞いてくださってるので、本当に、皆様に感謝です。
そんなこんなで、ね、他のポッドキャストも聞かれたりするんですか？
そうですね、まあ、先ほどの、ね、沢田信也さんですとか、はい、まあ、笹山さんですとか、
はいはい、
結構、そうですね、今はもう日常的に
何番組か
、はい、
そうなんですか。
親近感は湧きますよね、やっぱりだいぶね、
そうです、
毎日聞いてる声なので。
ああ、
そうですね、う
ん、自分で言うのもなんですけどね、ついに僕自分で親近感湧きますよね言い出しましたね。
イエストークでね、湧きますよね。
湧きますね。
さすが関西、ノリが違う。今日はね、あ、言っていいのかな、西の方からお越しということでね。
あ、そうですね、はい。
大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫。
嫌な方もいらっしゃるんでね。すいません、いろいろ根掘り葉掘り聞いてまいりましたが、初めてですか、ポッドキャスト参加するのは。
あ、参加するのは、はい、初めてですね。
そうなんですか。いかがでしたか、参加してみて。
いや、思ったより、こう、なんか緊張しなくて楽しかったです。
ああ、よかったです。ありがとうございます。
日常会話がポッドキャストですから。
はい。テクトさん、3回目か4回目のご来店ということで。
あ、そうですね、お店には。はい。
1回目、2回目、3回目はもう参加されようとしなかったというか、その時はなかった。
放送部自体が
まだなかったんですね。
あとね、テクトさん、どちらかというと、イベントで参加される形が多かったんでね。
そうですね。
通常営業でっていうのはね、本当に初めてぐらいですよね。
あ、この間朝食に来ました。
あ、そうなんですか。
朝食に来ました。
そうね。ぜひぜひね、放送局だけじゃなくて、放送部もありますので、うん、
はい、
聞くだけじゃなくて、ご自身で参加してね、あっていう、楽しみも持っていただくと嬉しいなと思います。
そうですね。
はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
ん？登録。
あ、そう。先ほどね、収録ちょっと前に、妙な、ちょうさんくさいファンクラブに。
ツボ買わされたわけじゃない。ツボ買わされたみたいな話になるんで、ちょっともっとね。テクトさんの方から言ってください。
はい。
そうですね。まあ、とりあえず毎月500円で、まあ、ツボは買わなくても済むそうなんで。
毎月500円で、ファンクラブにね。はい。なんであの時ファンクラブに。まあ、ちなみにこの放送部も、その何だの時ファンクラブに支えられて配信しておりますのでね。
そうです。そうなんです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、ご入会ありがとうございました。嫌になったらですね、もう、ご入会
合ってます。なんか、いや、なんか、壺買わされるから。
だからね、もう嫌だなと思ったらすぐ辞められるそうですので、
はい、
もう、パッと辞めていただいて大丈夫ですので。
はい、わかりました。心に留めておきます。
そんな留めない
。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回、ぜひぜひ参加してください。
はい、
また、
は
い、
うん。次回来店した時にはぜひ、
はい。はい。ありがとうございました。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
鋼のトマト、
ハガトマ。
鋼の絆へ届けよう。目指すは太陽トマト色。
元気に登場、愉快な仲間。
東海ザープロジェクトが愛知県東海市から
ニューウェイブ
を巻き起こすラジオ。その名も
鋼のトマト。
鋼のトマトはシーサーブログ iTunes から絶賛不定期配信中。
あなたはだんだん聞きたくなる。
聞きたくなる。
お知らせです。
なんであの時放送部のテーマソング聞かせてが収録されたソラシノさんのニューアルバム柳は緑花は紅の CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。 ソラシノさんの CD 希望と書いてくださいね。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。
皆様にソラシノさんの歌声を聞いてもらいたい、
ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方からちょっとポッドキャストに出てみたいという方までどなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE アットの ID は @buv7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いいたします。ハッシュタグなんあの部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りをお待ちしております。
エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回、
さようなら。